本当に死ぬまで、つまり手放して明け渡して主を全てを委ねます、その霊を御手に委ねますというのは、まさにあのアブラハムがイサクを捧げる時のその状況ではないだろうか。それを本当に経験しようとしている時に、なんと残酷な、でもそして牧師は座り込んで祈りました。天の父よ、私の心と精神と思いの全てを尽くしてあなたにお願いします。小さき者の命を救ってください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。息子が死ぬのであればそれを御心と信じて感謝します。天の父なる神様、私たちは数年間でも息子と一緒に暮らすことができたのですから、祈り終わった瞬間電話がけたたましく鳴り響きました。電話に出るとその唯一つながった知り合いのお医者さんでした。こっちは必死の思いで何度も呼び出しているのにいつも話し中だったんだぞ、とやっとつながった。そっちの町にちょうど休暇中の外科医が旅行して滞在しておる、今それを聞いていたところだ、その人が適切な処置をしてくれるはずだ。クリスマスプレゼントに息子に用意していた自転車がありました。父親はその自転車を使ってその滞在先へと向かい、その玄関に立ってまさに散歩しようと出かけようとしているその医者に前に立ちはだかって、私の息子が不死でと言った瞬間、その医者さんはすぐに車を要求し10分もしないうちその家に戻り、気管切開といわれる手術を施しました。わずか1分とたたれないかからない手術でしたが、肺に直ちに新鮮な空気が入りました。後に教会の敬虔な信徒がその話を聞いて、先生、幸運な空白でしたねと言われました。本当に信頼すること、恥を知らず、私には何もできない、求めることしかできない、しかしイエス様は続けてこう言われます。11節から、あなた方のうちで父である者はその子が魚を求めるのに魚の代わりに蛇を与えるだろうか、卵を求めるのにサソリを与えるだろうか、このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうか。しかし私たちは本当に求めているだろうか。かつての私のように、いやもう自分で人目を知識でやっていかなければならない、助けてあげましょうか、いや大丈夫ですやっていきますから、まあ、与える立場となった今やっぱり教えてあげようかって言ってもいい、できる、子供がいくら自分の子でもそう言われたら親であっても与えることはできなくなります。恥ずかしげもなく求める、そうすれば聖霊を下さらないことがあろうか。私たち恥ずかしがりながらも、いやそんな聖霊が与えられるなんてと言って、私にはまだまだ、やっぱりどうか恥ずかしげもなく求めることができない。本当は誰よりも聖霊が必要なはずなのに、神様の何かではなく神様その方が必要なのに、全てを求めることそして自分で頑張ってしまい、耳を塞ぎ目を塞ぎ 空白になれない。与えようとしておられるお方の手を取ることができない。本当に祈る。あなたがよ、あなたご自身が、私には何もないですと。その時にこのお方は聖霊さえ、御子の命さえお与えくださるのだ、そのことが真実であるということを今日も聖書をもって示してくださるのだ。信じる者は悔い改め、本当に今まで自分のことを自分が何かでやってきました、手を握りしめて何も受け取らないでおこうとやってきてしまいました、しかし今あなたは全てとなって聖霊をも与えてくださる、愛したくても愛せない、祈りたくても祈れない、その私にそうなるようにと愛の実を結び、また委ねる心をも与えてくださる聖霊ご自身を、そしてそのためにあなたの血と命が私に注がれている、その印を今日も、たとえ毎週教会に来ていて、あんたやっていけるでしょう、神様はそんなことは言われないし、何年も神様はあなたを礼拝できませんでした、ならばあなたは必要でしょうと、ありとあらゆる人に対して聖霊が与えられる、命が与えられる、皆の祝福が、御国の恵みが与えられるんだ。以前もお話ししましたけども、もう今日召されようというその人に対しても神様はその人を天国に導いてください。日曜日の朝に電話があって、私の主人が、まあ、いわゆる危篤状態で、さすがに朝の8時半にその電話を受けて、ジャーッと言って礼拝をほっぽり出していくことができず、お祈りしています、それが私も精一杯でしたが、12時に礼拝終わって電話をかけたら小康状態だというので尋ねられることができ、まあ、その奥さんですら先生洗礼を受けてなくても葬儀していただけるんでしょうかというような状態だったんですけども、洗礼を受けてなくても葬儀をすることはできますが、ご主人の場合はまだその結論は出さないでくださいと言って手を取って、私の声が聞こえたなら握り返していただけますかと言ったら少し動いたんですね。息子さんも実は天に送った方なんです。私はこの方には福音が、実はお会いするのはその時が2度目なんですが、あなたはイエスさんを信じますか、息子さんが信じたイエスも信じますか、軽く手が動きましたが、罪を認めて救いを得たいと思いますかというところで力がなくなってしまったんですね。でもそこで奥さんの求める心が動かされました。洗礼を受けてなくても天国に葬儀をしてもらえますかと言った奥さんが、いやそうじゃない、お父さん、息子と一緒のところに行こう、私のところから行くから、で手を動かすことができなくても、もしまぶたが動かせるならまばたきしてくださいと伝えたら、まばたきをされたんですね。実はバイブルキャンプの責任をその時持っていまして、2時半から別の、まあ、同じ市内なんですけど、でも多分1時間ぐらいかかるところで集会がある、1時まではなんとかなるんだと、まあ、12時から1分1時間です。まあ心の中ではこ こっち優先なので、そっちの集会は急遽で申し訳ないですけどこういう状況なのでと言うつもりだったんですが、でもその半島まばたきして洗礼式を即行いました。時を見たら1時なので間に合うので行ってきますと。帰ってきたら主人が召されました。恥ずかしいでもなく求めたらいいんだ、いやむしろそれほどの信頼を持って主を求めて聖霊をください言えば本当に与えられるんだ、それでいいんです。イエス様はそう教えてくださるんです。だからそのまま受け取り、しかし受け取ったからには主を神の子としてあなたの皆が崇められるもの、あなたの御国の中に歩むものとしてください、そうならせていただく私たち教会でありたいと願います。お祈りをいたします。天の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうか。天の父なる神様、私たちの願いは恥ずかしいと思わない、しきりに願う、それほどまでにあなたを父と呼び信頼する、そういう祈りがなされているでしょうか。それほどまでに親しくあなたを思っているでしょうか。いろんなことで傷つき苦しみ悩み、信頼すること、また自分自身をさらけ出すこと、いろいろなことができなくなってしまう、しかし最後の最後本当に全ての力を抜いてお任せいたしますと、そのようにあなたに迎えられて天に上げられることはなんと感謝のことだろうかと思います。なんと素晴らしいことかと思います。主よ、どうぞ私たちをそのように幼子のようにあなた前に包んでください。そしてその母の胎の中でこれ以上ない笑顔で微笑む子供のように私たちを恵みと平安に満たしてくださるそのお方であると信じるものとならせてください。親が子供に一番良いものを与えようとするその以上の愛であなたが聖霊を与えてくださることを信じ、今からの聖餐に臨ませてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。